ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の顔ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の大津市、滋賀県の東近江市、京都府の城陽市に活動拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は SG パーク班がお送りします。本日お送りするメンバーはミホッティと
ダイタと
アショウと
ミユです。
お願いします。はい、まず SG パークの SG についてご説明したいと思います。まず SG パークは滋賀県大津郷のブランチ大津郷にあるスポーツ×飲食複合施設です。SG パークの SG はセブンスジェネレーションの略で、7世代前までに感謝し、7世代先までに祈りを届けるように生きるという意味です。私たちは世代関係なく多様な人が関わり合う空間、将来を考える行動のきっかけを提供することにより、一人一人が持続可能性を考えて行動するようになってほしいなという目標のために活動しています。そのためにはまず SG パークで健康にご飯をちゃんと食べて、自分を元気にすることからいい社会づくりを始めることをスタートしましょうということで、こんにちは、SG パークです。
こんにちは。
こんばんは。こんばんは。
こんばんはの時間でした。はい、今週もよろしくお願いします。
今週はですね、SG パークの近くでお送りしております。私たち実は、私たちって2人なんですけど駐車場でお送りしております。
そうです。これが終わったら SG パークでご飯を食べます。
イエーイ。
そう。ご飯で、そう。なんか最近 GoTo Eat の影響もあって、うん、SG パークのお客さんも増えてるらしいです。
へ、うん、様々や。
そう。ちなみにミユ使ったことある？
ご飯？
GoTo Eat キャンペーン。
ない。
あ、ないんか。
うん。
みんな知らんのかな、やっぱり。
なんかあんまお得感っていうか、あんま分からんへん。
あー、なるほどな。うん。ちなみにやねんけど、俺実はもう何回か使ってんねんけど、
うん、
そう、なんかやっぱポイントはさ、1000円以上食べて1000円返ってくるみたいな感じなんやけど、
うん、
なんていうか、その1週間後とかに付与されたりとか、なんか割り勘の時めんどくさかったりとかするから、まあなんか多分使いにくいんちゃうかなと思ってる。
うん、使いにくいんや。
そう、うん、使いにくいじゃなくて、だからなんていうんかな、ややこしいから、その高齢者の人たちとかは多分使わへんのかなと思ったりはします。
とか、あとはなんか3人とかで行ったらさ、こう予約した人に3000ポイント入るんよ。
あ、
だから次のご飯も3人で行くならいいけど、なんか毎回その人と行かへんのやったら、予約した人にめっちゃポイント入っちゃうっていう、
そう
めんどくさいのはあるかな。
そう、だから今日美穂あれやで、飯行くんやけど、多分いろいろ頼みたいねん今日な、SG パークで。そう、そうやけど俺にさ、ポイント入るから俺予約したからさ。そうす、だからミホ今日1000円でいいよ。
ありがとうございます。何の話をしとるこんなところで。
そう、
でもまあ活用して来てくれる人が増えたっていうことはいいことです
。特に昼が多いらしい。
あ、主婦さん増えた。
どうなんや、主婦さんかな。
でもランチがなんか満席なって、それが2回転ぐらいしてるらしい。
そう、
すごい。
そう、
あ、ヤンキーや。
そんなんいらんねん。
そう、なんか
ちょっと嬉しいな。
うん、昼多くなってるらしくから、すごいいいなと思う。
言語力。
そう、皆さんだから、まあ、毎度毎度 SG パークの、案内をしているわけですが、今はランチは多いので、ぜひ夜に来てください。広告やな、これはな。大事。
そう。で、なんか今、あれ、ムベのお酒の話、ちょっとまあ、詳しく言ってもらっていいですか？
そうそうそう。で、今、まあ、前回も多分言ったと思うんですけど、なんか今 SG パークのオリジナルビール、もともとあったその SG ビールっていうのがそもそも龍大の僕たちのゼミナールから作ったビール、マンド紅茶っていうお茶を使ったビールなんですけど、それのまあ2個目を作ろうとしていまして、でそれが今滋賀県の伝説の果実と呼ばれる、そうムベを使ってですね、今やろうとしてて、で今ちょうど今の時期がなんか売れる時期らしくて、だからもう今近江八幡からビールを作るのをお願いしてる近江爆酒さんへ直送で送っていただけることになりました。
イエーイ。そう、
ここからそう、まあなんか美味しいビールができるといいなっていう話を、
まだあれか、試行錯誤の段階では
そうだ、
ね、ある、うん、かな、ちょっとあんまり詳しくは分かんないんですけど、
あ、そうそうそうや、俺と歌唱行ってたからな、直接行ってそう聞いてた、匂いがな、なんか匂いをやっぱり残すっていうのが使い方なんやな、確かな、
うん、ビールとしてはなんか甘さは全部、うん、まあ糖に変わるから、まあ、よくジュースとかをほっぽってなんか酒になったとかいう話も聞くし、なんか香りとかを、香りとかしか残らへん基本的に。
へえ。だからなんかほっといたら、あ、うん。
まあうちやったらパイナップルジュースをほっといたらなんか普通になんか発酵して泡立ったりとかしますすることあるし。
へえ。
そういう、そうそうなっちゃうから、まあ全部アルコールに変わったりとか、糖がまあ分解されちゃうから、だから香りのみ。基本的に。
ちなみにそのパイナップルジュースが発酵したやつって美味しかった？
いや、それはまずいやろ。俺は前で見た見てない
え、てか飲めんのそれって？
いや、体壊す覚悟で行ったら飲めるとは思うけど。
あ、飲めへんやん。
ナイスコ
ミ。それ飲めてないよ、確かに。
体壊したらあかんわ。
まあ、けどちゃんと発酵の仕方とかの手順を踏んだら、まあ、飲めるようになる。
じゃあビールになんねや、ほんまに。
ビールになるわけではないけど、なんかアルコールが出てきたりとかはする。お酒にな
る。え、それって酔うんかな。
まあアルコール度数が本当にめっちゃ低いから酔いにくいと思うけど、そのためにたら、まあなるんちゃうかな。結構だいぶ酔う酒には。
すごいな。
難しい。そうやってできんねや、アルコールって。
の、アルコールの仕組み分からへんわ、全然。すごいな。
基本発酵とかが多いかな。なんか発酵熟成。なんか竹猿みたいなのもあったらしいからな、なんか石果物入れて猿が入れて勝手に酒できたみたいな話もあるみたいやし。
お、豆知識してるやんお前。
早いで
まだこの後にも控えてるで。
すげえよな、でもそういうの俺も勉強しよう。
お、なんかそれ知ってるだけで結構楽しくなるかもしれんしな。
うん、彼女もできるかもしれんな。
そういう話すなほんまに。
どういうこと？あ、いろいろ知ってたらな。
そう、やっぱりね、モテるんじゃないですかね。なあ、みゆ。
今頑張ってや。
それはめ
っちゃ。身内のノリやめよう、身内のノ
リ。やめようか。はい、すいません。
聞いてる人も面白くないでしょ、俺へのダメージが。
発酵させたらビール、ね、ビールというかアルコールになるよ、
うん、発酵とか熟成とか、まあ、いろんなやり方は確かあったけど、
うんうんうん、
まあ、ビールっていうアルコールが出るっていうような感じかな。
じゃあワインとかってそういうこと、もしかして。
ワインって熟成
ワインもブドウを作って普通に熟成の方で
やんな、
樽の中入れてそこでなんか皮を剥く順番とかによっていろいろ、白とか赤になったりとか、またなんかロッテワインっていうピンクのワインになったりとかもする。
ああ、聞いたことある。
すごい。
そう、作り方すごいめんどくさいけど。
あ、そうなんや。
ロゼワインはな。 その分高いけど。
高いんや。
うん。手間がある。
でもそういうの飲みたいわ、普通に。いいものを飲みたい。
何これ。今日さった SG のビールとかもそうなんちゃう。あれ結構めちゃくちゃ手間かかってるし。
あ、もうごめん。なんてい
や、SG のビールとかでもそうなんちゃうって、いい酒では、いいお酒ではあるやろ。
確かに。
マンドすごい美味しいし。
クラフトビールってさ、
うん。
なんか結構手間かかってんねんな、あれって。
うん、まあいろいろ施設がいるし、その施設が高いな、はいはい、
そうよな。
そうそう、酵母とかもいろいろこだわらなあかんから、すごい大変ではある。
うーん、 SG ビールとかさ、
うん、
もう普通のビールと違ってめちゃくちゃうまいやん。
普通のビールを感じるぐらいうまいってことな。
おお、まず、あ、宣伝とかじゃなくて、これマジで
分かってる分かってる。
そう、やっぱり美味しいから、
うん、うん、
まあそれはな、そこそこの値段すんねやろなって思うわ。うん。何の感想みたいな。ほんまに美味しいねんな。
待って、そんなに無限なの入れれたらいいよな。
そうやね。
はい、まあこの話を聞いて飲みたくなった人は、ぜひ SG パークに足を運んでくださいということで、ちょっと一回区切って。
はい。
それではここで本日の一曲に参りましょう。本日お送りする曲は、凛としてしぐれさんの破壊王の夢です。
よっ。
ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は凛としてしぐれさんで破壊王の夢でした。はい、最近ちゃいます。間違った。はい、さて後半は今日の豆知識、イエーイということで。はい、じゃあキャンドルとろうそくの違いについて、カショウくん教えてください。
お願いします。
あ、もう言っちゃうのね。今日披露するって言ったの。今日の豆知識はキャンドルとろうそくの具体的な違いについてというものです。普段なんかキャンドルとかろうそくとか言ってるけど、実際の違いって知ってる？これ俺も調べてるけど、でかいの思わず。まあこの具体的な違いはまあ3つあって、原料とあとは製法と特徴については結構違いがあるらしくて、まあろうそくとキャンドル自体が、まあ原料自体がそもそも違ってて、
うん、
ろうそく自体はもまあ、ロウっていうぐらいやから、昔からロウを使って使われててな、まあ、木のロウであったり、まあ、いろんな動物のロウであったり、
うん、
けどキャンドル自体はなんかワックスとか、 なんか石油由来のやつとかを使ったりとか、あとは豆のまあ原料とかもあったりとか、まあ、基本的にロウソクはロウを使ったもので、まあ、そのままやけど、キャンドルはいろんなもので、まあ、ワックス、豆の油とか、あとは他にもいろんなもの使われてて、その特徴もなんか煙が、キャンドルやったら煙上げやすいけど、ろうそくは少し上がりにくいとか、あとは香りとかも結構違うらしいです。今日の前知識としてはこんな感じかな。いろんな違いがあって、キャンドルとろうそくってまあ混同されがちやけど、まあ違いがあるよみたいな感じです。
うん、ありがとうございます。キャンドルを日本語にしたらろうそくやと思ってた。
そ
う、
そうそうか。いろいろも説法とか歴史とかも全然違うらしい。なんか、
うん、そうなんよ。普通にろうそくとかし、なんかな、思ってたわ。ちゃうかった。ワックスって何？ワックスって。
ワックスとかなんか石油とかを使ってなんか溶けやすくしたやつみたいな。なんてい
う。
あとワックスと、うん。
ろうそくって何なんやろ。
ろうそくは普通にもうろう、木のろうとかなんか蜜ろうとかもあるらしいけど、それを使って真ん中に芯を置いて、何回も何回もなんかいろんなそのろうとかを塗って大きく太く、なんていうかな、和紙を巻いてろうをつけて、和紙を巻いてろうをつけてっていうのが始まりらしい。それが太くなってろうそくみたいになって、和ろうそくも多分そんな製法なんちゃうかな。
あ、
すごいな、君よく知ってるね。
そのために知らず、
ありがとうございます。
ろうそくの人やん。
え、 どう、木のろうって言ったけど、木からできてるのろうそくって。
木のろうとか使ってたみたい、昔は。なんかそれ、カエデか。
カエデとかそうなん
だ。そうそう。
木から最初に。
そうそう、いや一番最初にできたのが木ろうそくっていうのらしい、
すごいな。
古あの木を使ったやつで、なんかいろんなろうとかを塗って、で今だんだんだんだん、まあ、新しくなって、まあ、いろんなろうそくが出たけど、一番最初はそういうのらしい。
はい、
自然ってすごいない
ろんなろうそく作れそう
やな。うん、何々キャンドルみたいな、何々ろうそくみたいな、
うん、面白い、いいアイディアや、使おう、うん、
ありがとうございました。カショウくん教えていただき、本日もいつもためになっております
まあヤシの葉を使ったり、米ぬかから作ったり、なんかひまわりの種から作ってるやつみたいなのもある。
ひまわりの種がいい、
なんひまわりの種から作ってさ、それでひまわりの花とか入れたら、もう完全かんかん、ん完全なるボタニカルキャンドルちゃう、
うん、確かに、
なん
面白い。それちょっとメモっといてな。
覚えとけ。はい。で、まあ、だんだん寒くなってきたわけですけども、今も言ったように、キャンドルね、話出てきたけど、寒い時はキャンドル焚いて温まりましょうということで、キャンドルイベントをやるわけですよ。
ですね。
それについてちょっとお話ししたいなと思って。まあ、近づいてきましたね、キャンドルイベント。
近づいてきた。
ねえ。
いつだっけ、
ね、今日これが放送されてる14日の3時と、その次の週の21日の3時からなんで、14日はもう終わっちゃってるんですけど、まあ、これ聞いてくれた人が行けるのは21日かな。
インスタとかで言っていただけたら。
あ、まあ、それはまた後で言うので。
あ、
そう、はい、すみません。そう、今準備してるよっていう話をしようかなと思って。
うん、さっきも買いに行ってきましたからね、2人で
なんかまあとりあえず土台の色というかキャンドルの色いろいろあって、
うん、
私は黄色作って、うん、ミユも多分黄色を作ってくれて、
うん、
なで今日来てないエリっていう子が多分黄緑を作ってくれてて、
うんうん、
なんかちょっといろんな紫とかも一応あるので、
うん、
ダイと何色作るの？
白。
あ、そうなん。
そう、俺の家に白があります。
あ、そうなんや。
そう、
白
作りたかった
作りたかったの
気づいた、あったし、そう
そう、一番最初は黄色しかなかったから最初の方に持って帰った人は黄色やったっていう。そうそう、歌詞は何色作るの？
俺紫と白かな。
お、
白はもうちょっとだけ作っちゃったから紫かな、作るとしたら。
おお、
いや紫って渋いなえ、いい感じ。あ、まだ作ってないんか。
そうそうそう、
気になるな。
白が作っちゃったから、
うんうんうん、
どうなるかやな。
紫結構濃い？
いや、ちょっと薄めの、なんていうかな、
絶対可愛いよ
どうしよう、どぎつい紫になったら、固めたら悪魔みたいなキャンドルできる
それはそれで、あ、でもハロウィン終わっちゃったしな。
うーん、クリスマスやな。
その周りに色をつけるから、そこに周りが白とかやったらいい感じなんちゃう。
うんうんうん、うん、いいと思う。お花入れるしな、
うん、白がいいな、周りは、
うん、
周り白かわいいな、絶対に。
うん、黄色にお花入れて、ちょっとなんか微妙かったもん
まあザラに置いてそうってフォローされたけどな、ゼミの子にはそう、なんかちょっと、まあ、紙コップで作って、こう紙コップ開けた瞬間に私がうわ微妙やみたいな感じの反応をしたら、そこにいたゼミの子たちが、でもザラに置いてそうでいいやん、おしゃれってフォローしてくれた
優しいな
めっちゃ優しい。それでも私がうーんとか言ってても、欲しい欲しい、余ったらそうだよって、
優しい
めっちゃフォローしてくれるのが伝わって、ちょっと逆に心が痛くなるっていうめっちゃ優しい、ほんまに優しいほんまに。だから余ったらあげようかなって思います。いらんかもしれん
あれでも結構綺麗だったよな。
うん、なんか うん、
うん、
火つけてしまったら綺麗、
めちゃくちゃ綺麗やった
かな。
そうそうそう、並べたけど普通に綺麗やし
可愛い、
うん、そうそうそう、
はい、じゃあこんな感じでイベント、うん、まあ、正式にご紹介しますと、11月21日の3時から、午前の3時、午前じゃないわ、お昼の3時から、2時間ほど時間を取っておりまして、ボタニカルキャンドルワークショップイベントをやります、場所は SG パークの飲食エリア、まあ、ご飯食べるところでやるので、やりますで応募方法は、まあ、インスタの DM とかくれたら私たちが一番気づきやすいんですけど、 LINE アットでも広告を流してもらうので、そこで返事いただいたりとか、お店に電話していただいても多分大丈夫だと思います。はい、で、まあ、SG パークそれ以外にも日曜日の朝にバスケをしたりヨガをしたりしてるので、そちらもぜひ行ってみてください。
ぜひ、
はい、でそういう詳しいと、詳しくはインスタグラムでチェックしていただくとすごく分かりやすいと思うので、インスタグラムで SG パークプロジェクトとか SG パークとかで調べていただいたら出てくるので、ぜひチェックしてみてください。イベント以外にも美味しそうなご飯の写真とかおしゃれな写真が載ってるので、まあフォローしていただけると嬉しいです。お願いします。
お願いします。
はい、ということで、ぐらいかな、宣伝することは。
うん、
うん、まあ、ムベのお酒もできたらもっと来てくれることを願って。
美味しいやつ作りたいね。
GoTo の期間中にムベ作りたかったけど作れるかな。
うん、ちょっと頑張らなかったかな。
1月29までやろ
う。うん、
それがあったらいろんな人に飲んでもらえるのになとか思いつつ、さっき話してて、うん、まあでも SG な、
うん、
ムベ言うて私らも食べたことないから食べなあかんけど。まず
味が分からん、
うん、
イチジクに似てるんやったっけ。
アケビ、
そう、アケビが分からん
けど、アケビって何だ。
アケビか、いやからんなんでこんなケビにする
か、アケビ、説明してくれるのかなと思って。
中にゼリー状のやつと種が入ってる感じのやつで、味的には俺も食ったことない。
腐ってるわけではないやんな、そのゼリーって。
うん、腐ってるわけではない、なんか種を守るための構造になってる。
種を守るため、
食べてみたい。
うん、
普通にな
んかさ、いつも思うねんけどさ、前は話したかもしれんけどさ、そのぐじゅってなってるところとかさ、
うん、
だから例えばウニとかをさ初めて食べた人ってすごないと思う。
すごい。
食べてみようっていう思考に至った人すごないっていう。
確かに。
めっちゃいつも思ってるっていう、どうでもいい話なんですけど。
わかるね。
なあ、だってフグとかさ、多分最初に食べた人死んでるやん、何人か。
絶対。キノコとか何人も死んでるやろな。
そうそうそうそう。絶対そうやと思う。っていう私のどうでもいい感想でした。
よきよき。
ということで、じゃあ、番組への、あ、急なんですけど。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いいたします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日は私たち SG パーク班がお送りさせていただきました。来週はウメクプロジェクト班がお送りさせていただきます。本日お送りしたのはメンバーはミホッティと
ダイちゃんと
カショウと
ミエでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。 ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお願いします。失礼します。
ありがとうございます。
出てんのこれ、
うん、
破壊用の夢です
よ。
はい、ピックアッパー、明日を考える30分。